正式超えてる。いいですね。君は日本のあらゆることにねくれまくるそんな番組です。
アイルフキムが変えてくれになった。全然にいいですね。お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。
なんかすごい印象的やったことがあって、多分このラジオでも話されてたと思うんですけど、浩平さんとユージさんがサロンで出した時に、向こうの学生の方たちを見て、こう、3D プリンターとかレーザーカッターとかのこうハイテク技術を使ってデザイナーとかものづくりする人たちが、どういう役割を担っていくのかみたいなことに挑戦して焦ったみたいな話を多分されてたと思うんですけど、で、それが、なんか、日本で、その焦りって僕、まあ、サロンで行ってないんで、全然なくて、でもまあ、技術、いいもん作ってたらいいやろぐらいに思って、職員になったんですけど、なんかその辺はやっぱり、こう、望月さんがフィレンツェに行かれて、こう、なんていうんですかね、テクノロジーとの、こう、混ぜ合わせるじゃないですけど、そういう試みって盛んなんかなっていうのを、もう一回ちょっと聞いてみたいなと思ってます。
今ね、ちょうどそのプロジェクトでやってるものがあって、はい、それはやっぱりデザイナーと職人さんをつなぐっていう、こうプロジェクトがあって、で、それはその職人仕事をっていう部分もあるんですけど、まあ、デザイナー視点からちょっとこう新しい技術、いろんな意味で新しい、そのレーザープリンターだったりスキャナーだったりとか、3D スキャンだったりとか、まあいろんな部分をひっくるめて、なんかこうテクノロジーとうまく合わせて何かを作ろうみたいなちょっとプロジェクトがあって、で、なんかそういう部分はやっぱりすごく見てはいますよね、やっぱり。なんかすごく注目は常にしてて、ただそれをこう脅威とか感じるか、
はいはいはい、
こうっていう部分との差って大きいと思うんですよ。じゃあ 3D プリンターできてこんなことできるようになっちゃったら自分たちの仕事なくなっちゃうよねっていうふうに感じてる人と、 3D プリンターでここまでしかできないから、それより先は自分たちの技術じゃないとできないよねっていう、そのなんかこう、テクノロジーと切磋琢磨していくみたいな考え方の人で、やっぱりちょっと大きく分かれてきてて、自分の場合もやっぱり、ね、3D プリンターとかああいうものって、同じ作業の中で転用できそうな部分っていっぱいあるんで、なんか、とにかく新しいものは見て、で、見た上で、これできないよねっていうものは、できる限り、ちょっとやってみようかなと思ってますね。
なるほど。なんかこう、まあ、ちょっと日本しか知らないんで、あんまり、こういう言い方するのあるかもしれないですけど、結構その、トレンドに、が、バーンと来ると、例えばその、伝統工芸って仕事トレンドみたいなのが、あるとなんかもう全員そこに向いちゃうみたいな、もうテクノロジーは悪やみたいな、もうちょっとばらけへんのかなっていう、こう日本の今の状態をなんか疑問に思ってるとこがあって、でも今のお話聞いてると割となんか手仕事も残りつつでもコラボする人もおるみたいな、こうキャラクター性がすごいあるなって思ったのが、なんでそんなこう人に引っ張られずにその自信を持ってそれで行くみたいなことを決定づけれるんやろなっていうのがすごいなんか気になりました。
だからやっぱりその評価する部分が結果の部分にやっぱりすごくもの最終的な形っていうものにしっかりと評価する力があるので、じゃあその過程っていうのをどういうアプローチっていうのをなんかもちろん重視はするんですけど、もちろん見るし、しっかりと見るんですけど、最後のものをしっかり見れる力が強いっていう気はしますね。
なるほど。
だから、うちの師匠がその家具の修復をやるんですけど、教会から、古い絵画の4メーターかける5メーターぐらいの、こう、額縁のオーダーが入って、で、教会から、ノコギリは電動の機械は使わないでくれっていう制限があって、全部手引きのこう、ノコギリでカットして、っていう仕事をしてたんですね。で、なんでそんなことするのかなと思ってたんですよ。で、完成して、で、まあ、教会に収めるじゃないですか。でそうすると、比較対象がやっぱり、周りの絵画と比べて、比較対象できる状況になると、やっぱりその直線、同じ線でも、機械で切った直線と、その当時作った直線っていうのが全く違うんですよ。その比較対象が日本の場合は少ないから、おそらく、なんかその機械とか、なんかそういうものっていうのが、こう、あれかもしれないですけど、ちゃんと意味が伝わると手仕事の意味もしっかりしてるし、この部分は機械でやってもいいよねっていう、なんかそのこう線引きというか、そういう判断するのが結構しっかりしてるかなっていう感じがしますよね。
それを感じて、ほんまに、なんだろうな、やっぱり、教会であったり、その海外の歴史あるものっていうのが、みんなが価値を分かってるからこそ、修復にも、その、なんだろう、注力を注いでるし、残すっていうことに対して、めちゃくちゃ、なんだろうな、熱意というか情熱みたいなのは、めちゃくちゃ明らかに違うなと思ってて、こっちで言うと、おそらくそういう文化が残ってるのって、やっぱり神社だったり、社寺だったり、そういう文化がやっぱり近いかなと思うんですけど、やっぱりそれってほんまに少ないなって思ってて、やっぱこの日本で偉人館とかもあると思うんですよ。いろんな重要文化財とかあると思うんですけど、なんかことごとく、やっぱりその保存っていうのが難しく潰されてってて、そういう価値と触れ合うというか、きっかけが、なんだ、生まれる場みたいな機会っていうのはすごく失われていってるなーってのがあって。で、やっぱり、うん、丸の子とか電動工具みたいなのは日常茶飯事でどんどん使われていってて、そこのグレード上がっていくしっていうので、なんか失われつつあるそういう、なんだろうな、その引いた例のラインだったりとかっていうのも、やっぱり大事にしてる職人さんっていうのはほんまに自分が知ってる限りでもやっぱ少ないなっていうのはあるんで、なんかすごい、うん、めちゃくちゃ環境もすごく違うんだろうなっていうのがあって、ますますなんやろうな、なんか失われていくものというか忘れ去られていくものって日本では結構あるなっていうのは今の話聞いて感じてます。
だから全然使わないとかっていうことではもう全くないんですよ。丸の子も使うし、最新の機械も使うんですけど、抑えるところはしっかり抑えるし、差も分かってるっていう、この感覚って結構違うのかなとは思うんですよね。ここは絶対にこうじゃなきゃ、やっぱりこの雰囲気は出せないっていう点をやっぱ知ってるんで、そういうところは、
まだそうですね、僕もやっぱり手の甲で使うところ引くところは使い分けてるっていうか、やっぱり要所要所で留めの部分だったりとか、もっとやっぱり丸の甲って精度が意外と高いように見えてブレたりとか、その軸がブレたりとかって、やっぱり留めの付き具合とかって旗から見ると綺麗なんですけど、やっぱりその職人的なレベルで見ると全然ついてないなっていうのはあるんで、やっぱそこをまあ自分自身が納得するかどうかの仕事の話なんですけど、やっぱそこを獲得するにはやっぱり手で引くっていうのが、やっぱり一番精密機械っていうのはやっぱり自分の手が覚えたその線ですよね。なんかそこは技術として要所要所自分もそこは結構意識して、うん、やっていってるんですけど、やっぱりその見てくれる人というか、そこをやっぱ気づいてくれる人っていうのはやっぱりめちゃくちゃ少ないっていうのはありますね。やっぱ、自分の師匠とかは、やっぱ親方はやっぱりそういうのはめちゃくちゃ言う、なんか、なんで手で弾けへんねんみたいなんていうのは見習い時にずっと言われてて、やっぱ楽やから最初丸の子とかって弾いてたんですけど、なんかだんだんやっぱり数を重ねることに、あ、僕もやっぱこういう角のコーナーとか止めて、やっぱ手で弾いた方が綺麗やなとか、
なんかそういうラインっていうのはやっぱり自分の中でちゃんとどんどんこう身についていくなっていうのはあって、あのこれさすがにけど一般の人というかやっぱ物買うレベルで日本人がここを分かるのかなとか、そこ求めてるのかなみたいなとかっていうのはすごい、なんだろうな、モヤモヤしながら日々精進してるっていう感じなんで。
というところでちょっとお時間が来そうなので、またあの次回に行きたいなと思います。
この番組が良ければいいねとリツイートお願いします。質問ボックスもお待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。